あなたの求めることではなく、私の求めることをあなたが行い、それを全うしていきなさいとおっしゃいます。途中まで行く者は多いんですが、最後まで従う者は少ないとおっしゃいます。それであなたは最後まで従い、私の恵みの実を刈り取っていきなさい。
この教会のこの名前も変わり、この教会の名前の実質というのが、この教会を土台として、このこれから現実的に現れてくるとしか言われます。
さらに大きな変化が起こり、その土台の確立とともに、この教会における飯の成就が始まるとおっしゃいます。今まで起こってきたことをさらに私は進めるとともに、本格的なこの約束の成就をあなたに見せようとおっしゃいます。
この特に東京アンティーク教会におけるこのユダヤ人大イスラエル伝道というのが、このロシア系ユダヤ人の方々との関わりによって、さらにこれから進展し発展していくとしか言われます。
さらにこの私の広げる計画があり、また進める技があるとおっしゃいます。熱心に私に仕えていきなさい。この後、この新しい領域に入っていくとおっしゃいます。
特にこの21世紀に入って、このユダヤ人に対するこの世界的なこの迫害の動き、最新の情報を正確に捉えておくようにと主があります。その中でポイントをついた祈りをなしていくようにと主があります。
それでは、仮図脇を巡るとともに賛美していきたいと思います。
特別賛美をありがとうございます。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんおはようございます。インターネットの方々おはようございます。こんにちは、こんばんは。私たちの教会では献金額の10分の1を教会外の働きのために捧げていますが、その10分の1の3万9700円を心を込めて捧げたいと思います。お祈りします。天の様、あなたが豊かな恵みを持ってアンティオク教会に臨んでくださっていることをありがとうございます。霊的な、また金銭的な祝福をありがとうございます。今その感謝の印として10分の1の3万9700円を捧げます。どうぞこれを受け取り、あなたの豊かな祝福のもといとしてくださいますようにお願いいたします。またあなたが私たち全ての所有者であられ、財産もまた世界の全てのものもあなたのものであることを私たちは知っております。その信仰の表れとして、この10分の1を捧げます。どうぞこれを清めて用いてください。あなたのあふれるばかりの感謝と祝福を感謝いたします。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。改めておはようございます。心ゴスペルの、この間の集会のビデオがありますんで、それを見ていただきたい。
どんな時も 私が必ずそば 闇となり月が死の色に変わる時が来ても信じ続けている新しい世界が始まるまで God is love 愛こそが全て God is love I love you 輝く
今日はどうもありがとうございました。次回はですね8月の15日またこの場所で、心ゴスペル行いますのでぜひまた皆さんお越しいただければと思います。本日は今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。昨日はですね豊橋と富士にいたんですけども、それではそっちからコロゴスに来られてる方がいらっしゃってね、本当に感動されてましたね。でやっぱり主の手のあるっていうことはちょっと違うなと思うのは、我々の力とかそれを超えてね、どんどんどんどんゴスペルの働きがね進展してるっていうことを感じますのでね、本当に主に感謝したいとこういうふうに思います。でゴスペルの働きとして今我々がやってるのはプレ伝道ですよね。直接的に伝道ではないんだけど、賛美を通してね、またその言葉を通して主が触れられて、そして、神様に導くというこういう事柄で、結構いろんな方々が救われてきてますね。あるいは心を開いてくるというね、特別なことが来てるというふうに思いますし、またこの働きはさらに聖霊の力が強まるに違って、ね、進んでいくので、もっと大きな技をねこれから見始めますのでね、期待しつつ見ていきたいとこういうふうに思います。それとともにですね、この賛美の働きっていうのはリバイバルの働きの土台であるというふうに感じますのでですね、これを通しての進展がこれからどんどんあるということを感じるんですけども、特に聖霊の働きが強くなることによってですね、賛美の働きがこのいろいろな変化を及び出してくるだけではなくてね、全世界に広がっていくっていう形になってくると思いますのでね、どうぞ皆さんね期待しつつ見ておいていただきたいと思います。また路上なんかの賛美を通してもね、霊の戦いをなされているので、霊的な綱を断ち切ってきてますから、でこれはですね全部断ち切った時にダーンとこう流れ出るものがあるので、だからその、この動きがね今起こりつつあるということを思いますし、また個別にこう祈って賛美していてもね、これも一つの例の戦いになりますのでね、特別な種の恵みがそこにあるということをね覚えておいていただきたいとこういうふうに思います。それで白馬大会の宣伝ビデオがありますので、それを見ていただきたいとこういうふうに思います。
Sous-titrage Société Radio-Canada ずっと救われなかった祖母が、数年前に白馬キャンプに来て救われました。
はい、私は小学校、中学校、高校と学校に行けずに家に引きこもっていましたが、神様に大学に行けるようにまた解放されるように祈ったら大学に行って今は元気に働いています。
今回の土砂災害において、お家に帰ってみたときに危険区域の中にはあったにもかかわらず、本当に濁流に飲まれることなく完全に神様がお家もまた全ての関係する、この周りも守ってくださいました。
白馬のキャンプがですね、7月の23日、3日からあります。4日から6日までが本キャンプで、予備キャンプは23日で、まあ、どなたでもずっと予備から参加することができます。キャンプの目的は、交わりとリクレーション、それから週末のリベイを担う、それと、週末におけるこのいろんな時代において主の栄光を打ち立てるっていうことが一つ目的なんですね。それでですね、ちょっと感じるのは何を感じるのかっていうとですね、主が最高を持ってくると。キリスト教のキャンプで使う施設であんな綺麗なとこはないんですね。素晴らしいとこはですね、最高のものを主が持ってきてるっていうことを通してね、主の手っていうのを感じますね。例えば場所が全くない時にね、まあ、この間も言いましたけども、どこが与えられたのかって言うと2200人入るところとかね、もうすごい驚きですよね。不可能な中で主がね、技をなす。で、そのキャンプ場自体が特別な祝福に満ちてるっていうことね、ちょっと感じます。それとともにね、そこからいろんな神様の働きが、賛美とかね、こう出てくるわけですけども、賛美がね、うまくなかったわけですよね。そしたら神様が賛美隊を立てるっていう言葉を与えて、そしてそこから特別な事柄が起こってきて、技がね、進んできてるっていうことはね、驚きですし、まあ、レベルも高くなってきましたけども、ただこれはまだ途中なので、ね、これからさらにね、大きな働きが起こってくるということをね、感じます。ですから、今日もね、小林夫妻が来てますけどもですね、テレビで出たんですね。もちろん、便秘で出たわけですけども。違った意味で、ね、出るそういうような時を近づいてきてるなというふうにこう感じるんですね。で、賛美隊もいろいろそういうような形の中で働きを進めていくっていうことを見ると思います。主の手があるのでですね、人の思いとは違う人間の技を超えた技が起こってくるっていうことをね、私は見てきましたし、また同時に期待してます。それからね、どういう神様の技が起こってくるか期待しつつね、また起こってきたら褒めたたえてね、主を賛美したいとね、こういうふうに思います。それとともにですね、私は黄昏の灯火って歌が大好きなんですね。黄昏の灯火は、まあ、大体白馬の男の歌なんですよね。でいいなと思っててね、ちょっとね、最近思い始めたんですね。あれ替え歌してやろうかなと。そのままで歌えないですもんね。神とキリストにあんまし関係ないからね、でもね、替え歌をする場合にね、まあ、なんかいい歌詞がつきそうな気もしますけども、問題は版権とかそういうのがあるから、最近はどうなんだろうなんて思ってますね。特に皆さんね、素晴らしいところであり、特別な体験がそこにあります。また同時に歴史の証人になってくる、ね、これから皆さんね、人生の醍醐味が始まりますのでね、期待しつつね、見といてください。それで1分動画がありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
皆さんこんにちは。今日のテーマは聖餐式についてです。皆さん洗礼はよくご存知だと思いますが、プロテスタントにおいてはこの洗礼と聖餐は霊典といってとても重要で、また素晴らしい恵みなんです。聖餐式については聖書の第一コリントビテの手紙11章24節から31節に書かれてあります。聖餐式とはイエス様の御体と血潮に預かる式です。式では種なしパンとブドウ酒、ブドウジュースが用意されています。私たちの教会では種なしパン、ブドウ酒、ブドウジュースを実際にイエス様の体、血潮として受けます。先にもお話ししましたが、この聖餐式には特別な恵み、祝福があります。皆様も神様に期待して聖餐を受けましょう。
聖餐式はですね、皆さんもパンとブドウ酒あるいはブドウジュースを飲まれたと思いますが、その式です。これはですね、パンはキリストの体を表し、ブドウ酒はですね、キリストの血を表します。でここで2つの説があるんですね。それは何かっていうとね、本当に体と血であるというカトリックとプロテスタントの3分の1ルター派とかなんかですね、この考え方。もう一つはですね、これは象徴であると。プロテスタントの3分の2がこの考え方です。ですから、同じ聖餐式といってもね、本当に体と血であるというふうに受け取って、そして聖餐を受ける人と象徴であるというふうに考えて聖餐を受ける。二通りがあると。じゃあ、アンテオク教会は何かっていうと、これは本当の血であり肉であるという、そういうですね、信仰を持って受け取ると、本当の血であり肉であると考えているということですね。じゃあね、どうしてそうなったのかって言いますとですね、当初はね、象徴説だったんですね。でどうして象徴説だとか、周りがそうだったから、ね、だからあんまり考えもせずに象徴説だったんですね。である時カトリックのシスターとお話しして、非常に話が進んだんですね。気が合っちゃってね。そしたらね、そのカトリックの祈りの答えなんかの話になって、気が合ってよかったんですが、そしたらですね、そのカトリックのシスターが突然言ったんですね。プロテスタントの生産論は間違ってます。で、それでね、私は象徴説から反論したんですね。で、彼女は血であり肉である説から反論してきました。でね、最後に言ったんですね。あなたはね、聖餐論を聖書から調べたことがありますかって言われたんですね。ないんですね。周りがそう言ってるから、象徴っていう、でないですって言ったらね、それじゃね、ちゃんと聖書を調べてください。そうすればね、よくわかります。そう言われたんです。それで聖書を調べたんですね。血であり肉でありって書いてあるってこともありますが、特に決定的だったのはですね、負け目もなく生産を受けるとね、病気になったり死ぬものが出るっていう箇所なんですね。でもし象徴だったら病気になったり死ぬわけない、象徴なんだから。ただのパンと血であって、パンをキリストの体だと思って食べ、ブドウ酒をですね、血だと思って飲むだけの話ですかね。でもパンとブドウ酒飲むだけの話なんだからね。でもし死んだり、そして病気になったりするが出るとすると、これは本物であるということを表していると。それでですね、確かに血であり肉であるっていうのは本当の話であるということをね、受け取ったんですね。で受け取ったというのは困ったことになったんですね。それは何かというと、昨日までね、象徴だって言って、今日からね、突然血であり肉でありって言いにくいんですよ。でみんなもどうしたことかって思うんでしょ。でその時にね、お祈りしたんですね。神様ね、もうまことに言いにくいと。突然昨日まで言ってたのを逆にするっていうのはね、 それは言いにくいと、なんとか助けてくださいってお祈りしたんですね。そしたらね、神様の助けは明確であったんですね。でそれを数日後ですよ、常時宣教師っていう宣教師が1ヶ月1回だったかな、2ヶ月1回だったかな、説教してくださってたんですね。そしてね、常時宣教師から連絡があったんですね。説教のことでお話ししたいことがあるっていうんですね。でどうぞって聞いたらですね、生産論説教やっていいですかって言ったから、まあ私何も考えずにどうぞって言ったんですね。そしたらね、どうぞじゃないって言うんですね。で私は常時宣教師はルター派だから、小調節ではないと、 まさに血であり肉であるという説であると、それでいいんですかとおっしゃったんですね。主をあがめました。だって私ね、要するに血であり肉であるっていうことが示されてね、どうしてやったらいいのかってね悩んでいて、それをね祈った直後だったんですね。皆さんね、神は生きて働いてます、感謝したいと、こういうふうに思います。そしてですね、どうぞどうぞどうぞって言ってる、ね、実際に生産やっていいですかっていうか、どうぞどうぞどうぞって言って、でその時以来ね、血であり肉であるんですね。で私は血であり肉である説っていうのは、これは妥当であるというふうに考えてますし、まあ、これは教会論にまで関わっていきますし、また同時に教会の霊的な事柄においてもね、大きく関わっていくというふうに感じております。ですから非常に重要なポイントです。ですから皆さんがね、生産論を考えるときに、まあ、私たちは血であり肉であるという説であって、でこれは霊的に非常に大きな意味合いを持っているということをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それでですね、先週はね、青森地方を小林ご夫妻と一緒に行ってたんですね。東北世界だったから。そしたらね、小林ご夫妻がですね、テレビ出演したんですよ、全国版の。たけしのね、家庭の医学、奥さんが便秘の問題でやったんですね。なんか全国的に放映されて、なんかみんな面白かったみたいですね、すごくね。で私もね、ためになったんですね。学びました。何を学んだのかというと、便秘透過って言ってたんですよね。で私もね、便秘気味だったんですけど、あれを見てね、私は便秘じゃないって分かりました。そしたらね、中野牧師の娘さんたちがね、なんかテレビ見たらね、半野さんたちが出てきたって言うんですね。似てる女性、女優がいるなと思ったら、まさにその人だったから驚いたと。だからね、どうでもいい話ですけど、いろいろな波紋をですね、読んでると。もし出せたらね、ブログに出したいと思いますけども、まあ、朝日放送かなんかのやつなのでね、法律的な問題がどうなのかっていうことがあるので、今調べてるところです。そしてですね、小林ご夫妻がですね、今度は、アンテオク教会の方に、移行することになりました。だから今日から出てもらえるんですね。それで、なぜそうなったのかって言いますとですね、小林牧師夫妻ほどね、アンテオク教会に移動したいって申請してきた人はいないんです。もう5年間ぐらい申請して、すべて断り、ダメですって、そういう形だったんですね。それで、面白かったので、それでもめげずに言ってくるんですね。断られても断られても断られても断られても断られても断られても断られても断られても断られても断られてもめげずに言ってくるんですね。それでその便秘の問題があった時にまた言ってきたんですね。何か主がおいりようなのですって言ってる。2回も御言葉があった。でもよくよく考えてみればね、こちらの教会においりようならね、向こうに示されるわけないな。だって主がおりようなのですって言ったら私が示されるわけじゃない。でハンナさんたちが主がおりようなのですって示されたって、それは自分たちにおりようかもしれないけども、こっちはおりようじゃない。だ ただね、その主がおりようですねって言った時に語りかけなって感じたんですね。それでね、ちょっと祈ってみた時に、特に神様は教会におけるね、祈りの働きに関しても言ってるところで、特に祈りの働きをね、強化しないといけない。また同時にかつての祈りを取り戻さないといけないというふうにも言ってるんですね。それで小林君たちは祈りのミッションで、そしてね、地味に祈ってるんだけど、丁寧に祈ってるから、すごいね、祈りが答えられるんですね。でいろんな祈りの答えが出てきてるんですね。それと祈りのミッションとね、安東教会の祈りのあれとは、ちょっと重なる部分もあるんですよね。そういう部分もあるんですね。でそんな中でね、あ、これはね、主が導いておられるかなというふうに感じましたのでですね、主の導き、主がおいでようなのですということも、やっとこっちも納得しましたので、で、来てもらうことになりました。ですから、祈りの働きっていうのは非常に重要なポイントであるということね。だから今日はもしかしたらね、ポイントの日なのかもしれませんよね。ですから、そういうことからをね、覚えて、さらに祈っていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、一つ面白いことが起こってきてるんですね。それは癒しの働きがより強く起こり始めているということです。で、どんどん祈っていていただきたいと思うんですね。ただ、この癒しの働きの特徴は、サボってたのをちゃんとやったから、その部分ちゃんとなってきたっていう、そういう働きに見えます。で、もっと数祈るべきだったのは、数祈り出したので、本来に起こるべき癒しが起こっている。それから、もっと真剣に祈るべきだったのは、真剣に祈り出したので、起こるべき祈りが答えられているというふうに見えます。ですから、どうぞ皆さんね、祈りをサボっている人たち、どうぞ祈っていただきたいと思います。その中で技が起こっていると。それとともにね、これはさらにね、霊の力が強く働く前触れであるというふうに思います。そうなりますとね、現れてくることがね、非常に大きく現れてくるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。それで、ちょっとね、私もね、一つ体験をしたんですね。何の体験をしたのかっていうとですね、木曜日にね、外来で先生のところに見てもらいに行ったんですね。その時にその先生はね、有名な先生なんですよね。もうすごい人がなるんじゃ。しかも有名だからね、大体遅く来るように少なくとも私は見えますよね。10時近くに来たり、で9時半頃に来たり、そうするんですね。だからね、なかなかね、やってもらえないって感じ。有名だから、そういう感じですね。それでね、大変だなと思ってね、で否定的なことばっかりこう考えてたんですね。そしたらね、こう言われたんですね。あなたはマイナス的なことばかり考えてると。だから、主にあるね、積極的なことを考えていなさい。でね、それで私ね、ちょっと祈りを変えたんですね。遅れないようにとか、そういう否定的なやつじゃなくて、一番最初にやってもらえるように。そして、早く終わるように。で9時10分にはね、帰れるように。でね、でこう祈ってたんですね。そうしましたらね、一番最初にレントゲンやってもらって、一番なんですよね。それからね、見たらね、診察時間が始まる前に先生が歩いてるんです。そしてね、診察室に入った。そしたらね、我々が一番で呼ばれた。そしてね、話をしてね、そしてね、診察時間が始まる前に終わっちゃった。で、9時10分には帰れるってね、9時10分にはうちにいました。で、その時にね、ちょっと否定的なことを祈るんではなくてね、肯定的なことも祈りなさいっていうことをね、ちょっと神様にもう一度教えられたんですね。それでね、次の日が問題だったんですね。でどうして問題になったのかっていうとですね、アメリカの宣教師ビザを取る日だったんですね。で私はね、宣教師ビザは取れたって聞いてるんですよね。だからもう宣教師ビザはもうこっちのもんだっていうふうに聞いてるんだけど、なんかミッションの話がおかしいんですよね。 それは何かっていうと、早く行ってね、そしてね、服装もちゃんとして、そしてね、相手がいろんな質問するから、質問にはこう答えちゃいけないとか、答えなさいとかですね。なんかね、これから審査を受けるような感じなんですね。で、私は最初、何年も前にですね、アメリカの渡航のためにビザ申請をしたところにあって、その時の審査と一緒でしたね。だからこれはね、審査されるんだと私は思いましたね。具体的にね。でも絶対大丈夫、もう受かってますからって、受かってるのなら審査されないよ。ですね。で、その時にね、ちょっと感じたんですね。それは何かっていうと、プラス的な祈りですよね。で、前の日の出来事があるので、私はね、アメリカの選挙地ビザ等の御心ではないかと思ったんですね。だから、御心ならば、まず、どんな失敗したって受かる。具体的にね。そしてね、ものすごい時間がかかりそうだったんですね。8時半までに集まって、9時から受付って言ってましたね。そしてね、人が並ぶからね、もう7時過ぎには行けっていう、ご命令でしたよね。そういう感じだったんですね。で、それに対してね、私も思ったんですね。何が思ったのかっていうと、御心だから、まあ、英語の質問とかいろんな質問が来た時、こうやれとか、ああやれとかね、難しいんですよね。で、この聞いた瞬間、すべて忘れてますからですね。何を答えるかわからないわけです。でもね、御心だから、御心の時は受かるだろうと。だから、問題なく受かるというふうに感じてました。でもし受からなかったらね、アメリカの方向ではなくて違う方向、ヨーロッパとか他の方向を選挙しろっていうことだから、それはそれでいいと思ってたんですね。それとともにですね、早く全てが終わるように。そしてね、私は不信仰でしたね。9時半には帰っておれるようにとか、なんかそういうような祈りだったんですね。で、そこに行ってね、びっくりしました。もうとんでもないことが起こりましたね。とんでもないことが起こったっていうのはですね、ちょっと並んでる時に、ね、立っていないといけないので、立ち続けるっていうのはちょっとね苦しいんですね、私の状況の場合ね。それでね、車椅子頼んだんですね。それで車椅子で行くっていう形だったんですね。そしてアメリカ大使館のところに車椅子で行ったらですね、なんか車椅子優先させてくださるみたいで、レントゲン検査のね一番前に行っちゃったの。なんか悪いなと思います。だから一番最初にレントゲン検査して、その後ね、書類検査してるとこがあるんですね。それもね、一番前に行っちゃったんです、書類検査の。で、書類検査をして、それで呼び出しがあってね、次に、いろんなことを聞かれるわけですね。それも一番前に行っちゃった。だから皆さんが並んでるのにね、一番前、一番前、一番前に行っちゃって、あっという間に来ちゃったんですね。そしてね、検査の、審査の時に、車椅子とかちょっと離れてるわけですよね。目の前でっていうか、ちょっと座ってやってるから。だから相手がね、何か言ったん。だから何言ったんだか分かんない。分かんないんだけど、I'm プロテスタントとか、パスターとか言ったんですね。そしたら向こうが不思議な顔をしてるんですね。で、それでね、すべてが終わりました。そしてね、うちに帰ってきたときにはもうね、9時10分ぐらいかな。全然早く行ったんですね。なんか話によるとね、受かったようですね。具体的にね。で、その時にね、こんなことになるとは思わなかったんですが、でも前日の祈りの中で、祈りをしてたんですね。まさにね、主が働いてくださったっていうことをね、非常に強く思いました。で、皆さんね、悪いことに対してそれが起こらないように祈るってことは重要なんですが、神様はね、私たちにより良いことを表そうとしているので、そのより良いことを祈るっていうことは、重要な意味合いがあるということをね、 どうぞ覚えておいていただきたいと思います。それでですね、私が、カリスマになった時にはカリスマに対する批判が非常に強い時でした。日本のキリスト教会で生きられない、それから苦難の道を通るぞっていう、そういう時だったんですね。それでカリスマの道を行こうとする時に、まあ、例えて言えば真っ暗闇の嵐の海に小舟一艘で漕ぎ出すっていう感じでしたね。はっきり思いました。これから何が起こるかわからないと。どんな苦しいこと、問題が思ってるかわからないと。でもですね、これは真理の道だからこれを行こうと。こう決心したんですね。そしてね、私はその時にね、もうすがるかのように、マーリン・キャルドたちの全てを感謝するという教えにね、すがってました。それとともにですね、ロバート・ユインの大いなる主って歌がね、ヒットしてたのね。そのもう、むさぼるように、大いなる主、褒めたたえるべき主っていうね、歌をね、歌ってたんですよね。で、その時にね、私はね、よく知らなかったんですね。主はね、私たちに素晴らしいことをしてくださるってのをよく知らなかったんですね。聖書にはね、こう書いてあります。なんで書いてあるのかっていうと、詩編の103編ですね。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主がですね、私たちの人生に本当によくしてくださる、素晴らしいことを満載してくださる、それをもう忘れるなっていうことなんですね。それで私はね、この言葉にね、クリスチャン人生のあるところまで気がつかなかったんです。で、そういうことがあるとも思ってませんでしたしね、そういうことが特にこういろいろ起こるってことも思ってませんでしたね。ところがね、今は違うのですね。何かっていうとね、主が本当によくしてくださってる。皆さんもね、そのことを体験してると思います。よくしてくださってる。で、私はですね、暗闇の海に船出するつもりだったんですね。そしたら船出したら、そこはね、嵐の海ではなくてディズニーランドだったですね。まあ、ディズニーランドなんて言っちゃいけないのかな。ちょっと思い出したんですね。それは何かっていうとですね、マギです嵐の海じゃなくてね、本当に楽しいところだったんですね。もちろんあのクリスチャンだから試練はありますよ。いろんな問題とか困難がありますけどね、こんな楽しくて素晴らしいところだと思いませんでした。多くの方々はね、クリスチャンの人生がつまんないから他のものを選びますがね、それはね、愚かです。皆さんね、私はね、意味のある人生っていうことでクリスチャンの人生を選びましたけども、しかしね、まさに恵みと祝福にね、満ち溢れてる、素晴らしいものであるってことにね、気がついてきたのですね。具体的にですね。そしてね、私ね、後に起こることをよく知らなかったんですね。で、私はあのマーリン・キャラダーズの本をもう心の支えにしてね、すがるかのように、読み漁ってね、感謝してたんですね。で、そのマーリンさんと知り合いになるとは、しかもね、親しい知り合いになったでしょ、私たちはね。で、直接もね、感謝の教えを学ぶだけじゃなくてね、いろいろ一緒にしたりなんか したりですね。で、最後のマーリンさんのメッセージはですね、我々に対するメッセージで、100万人救われるってやつかな。それなのですね、私ね、マーリンさんとこんだけ親しくなる人生が待ってるとは思わなかった。そしたらね、ロバート・ユインとね、仲良くなっちゃった。ロバート・ユインの家に泊まり、で、一緒にご飯を食べ、で、メキシコまで一緒にいて、説教も一緒にしたことは何度かあります。具体的にね、こういう人生が待ってると思わなかったんですね。で、その後、 私はですね、80カ国以上行くようになったでしょ。そして行くようになっただけじゃなくてね、例えばベニ君の癒しを見、ね、エシュンちゃんの癒しを見、前田さんたちの癒しを見、素晴らしい神の祝福と技を見始めたんですね、具体的にね。でその時にね、よくしてくださったことを忘れるなって書いたんですが、まさにね、主はね、よくしてくださってる、素晴らしい恵みを与えてくださってる。でその時にね、私たちは悪いことに対してそれが起こらないように、それから守らないように祈るっていうことは重要なことだと思いますが、それ以上にですね、神が計画されている良いことをね、体験していく、求めていく、見ていくっていうことはね、非常に重要な意味合いがあるということをね、覚えておいていただきたいというふうに思います。それでアメリカのビザがね、取れちゃったんでね、しかもね、よく取らせてくれると思いますね。ね、70なのにね、足ベタベタなのにね。でもね、これからね、アメリカ行きますよ、ね、そしてね、もちろんアメリカだけじゃなくて、東ヨーロッパに呼ばれてるし、もう応答してますからね、イスラエルにも呼ばれてるし、アフリカにも行くってことだから、そこに行きます。皆さんね、もう年だっていう人、私と比べてください。それ元気があったら立ち上がっていただきたい、こういうふうに思いますね。で具体的な神様の技はね、その中から始まっていくっていうことをね、どうぞ覚えておいてください。そしてね、その時に従う、で求めるってことが重要なポイントです。一つ象徴的に神様がやってくださったことがありますよね。数年前、何年か続いたことですが、それはですね、エコノミーチケットで私は飛行機に乗ってるわけですから、国際線ですよね。それがね、ファーストクラスになるように祈れ、もう何回かありました、具体的にね。素晴らしい祝福をね、その中で受けてきました。で皆さんね、私は愚かだと思います。ある方々はね、クリスチャンの人生がつまんないと思って他のものを選ぶときにね、実はね、最高のものを失ってる。で皆さんね、求めてください。最高のものが現れていて、でね、ここに書いてありますね。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなって、人生の終わりのときに、なんと私は幸せなものか、なんと私は主によくしてくださったものか、なんと私は良いものを受けたのかっていうことをね、心の底からね、告白する、そういうような人生になるということを覚えておいてください。私はね、最初この言葉に関して、さっきも言ったように、意識をしてませんでしたね。目に留まることもなかったです。ところがね、こう長くなってきたときに、まさにそうであった。まさに素晴らしい技をなされた。ということをね、感じます。そして神様はね、これからさらに大きくそれを開こうとされてますので、期待しつつ見ておいてください。お祈りします。天の様はお一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご良いことを御座を表してください。何か選択が間違ってしまってですね、そして最善からこの取り残られてしまったと思っている方がいらっしゃいますが、その時それを土台として感謝をし、そして主の御心を求めるように、その時示されるので、従う時に全ては益となります。天の様、どうぞ豊かに導いてください。何かその人の中にある賜物を主が用いたいという方がいらっしゃいます。その方はそのことを感じています。それに従う時にですね、それを用いられるだけではなくて、主の素晴らしい祝福がその方にやってきます。何かこう神様に対してですね、秋みたいなものを持っている方がいらっしゃいます。理由は簡単です。本当の神様の恵みの素晴らしさをまだ知りません。それはどうしてそうなのかっていうと、神様のところに踏み込んでこないからです。踏み込んでくることによって、その恵みを知り、そしてその恵みを知った時に、まさにこれが最高であるということをその方は思い、告白されます。また主を称えられます。主に従うように主は語っています。 癒しの祈りをしたいと思いますので、まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それでは各々で癒しのためをお祈りください。天の様、あなたがこの場にご臨在されていることをありがとうございます。お一人お一人の体と精神に触れ癒しを行い会を行ってください。イエスキリストの御名によって命ず、お一人お一人の体と精神が病の霊を去れ。イエスキリストの御名によって命ず、お一人お一人の体と精神が病を去れ。イエスキリストの御名によって、お一人お一人の体と精神に癒しを宣言する。何かこうあることにちょっと不安を持っていて、それが何か心が重い原因となっている方がいらっしゃいます。不安を持っている事柄に関して感謝し悔い改め、それを通して主を称えるときに解放が起こります。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご良いことを皆さん話してください。最近喉の調子が悪くなっている方がいらっしゃいますが、これが癒されました。感謝して受け取ってください。目と鼻がちょっと悪い方が癒されました。イエスキリストの御名によって、お一人お一人の体と精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、常しえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。報告をいたします。キャンプが7月23日プレーからあります。どうぞ皆さんいらっしゃってください。手元小林夫妻が安定教会に移動となります。キトブですね、はい。宣教師ビザが取得できたと思われます。お祈りを感謝します。奇跡が起こりましたね。すべて一番になった、全部抜いちゃってですね、感謝です。北陸聖会が明日からありますのでお祈りください。予選が いろんなところで行われています。沖縄はスプリングオブライフとブレスが受かって、クロスロードが辞典わけですね。関西はシエルとスプレンダーが受かって、虹が辞典、東北はサメルが勝ちましたね。東北、四国、中国、北陸の決勝に上がります。次点枠はベセルですね、はい。以上です。土曜日にゴスペルの集いかなあります。どうぞいろんな人を連れていらっしゃってください。はい、あとはいつもの通りです。報告をお願いします。
東京アンティオケ教会の皆さん、インターネットで参加されている皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ペッパーです。それでは今日のお知らせです。白馬キャンプのお知らせです。白馬キャンプはプレキャンプ7月23日、本キャンプ24日から26日までの日程で、どなたでもご参加いただけるキャンプです。北アルプスの大自然に囲まれた高原リゾートホテルでの朝夕の盛会、J、ゴスペルコンテストファイナルイン、白馬、各種セミナー、レクリエーションなど楽しんでいただける、充実したプログラムとなっています。詳しい内容は、白馬キャンプのウェブサイトをご覧ください。皆様のお早めのお申し込みをお待ちしています。白馬キャンプ、バスのお知らせです。白馬キャンプの東京アンテオケ協会前発着、ホテル直行のバスについてご案内いたします。7月23日火曜日、プレキャンプ1号車は 7時30分出発、2号車は9時30分出発となります。7月24日水曜日本キャンプ号は8時30分出発となります。なお、本キャンプ号は7月2日までに20名以上集まらない場合は運行しませんのでご了承ください。お早めにお申し込みをお願いいたします。ゴスペルの集いのお知らせです。5月25日土曜日18時30分から教会会堂でゴスペルの集いが行われます。インターネットでもライブ配信を行います。皆様ぜひいらっしゃってください。お待ちしています。寒かったり暑かったり寒暖差が激しいですが、皆さん風邪をひかないように気をつけてくださいね。お知らせは以上です。
はい、それではこれで終わります。どうもありがとうございました。